村内美術の時間。
村内雑貨店。村内雑貨店。
さあ、今週も始まりました。村内雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
さあ、下平さん。
はい。
普段この番組は、私が下平さんにいらっしゃいませ、と、ね、
うん、
申し上げておりますけれども、
はい。
今回はですね、ついに、
うん、
和田がいらっしゃいませされましたよ。
お？
ね、普段はね、店長が気になることをいろいろ話してるわけですよ。
はいはい。
逆にね、店長のことが気になっちゃった人からお誘いを受けましてね。
お？
下平さん、近藤幸雄さんっていう方覚えてらっしゃいますか？
はい、絵描きの。
そう、絵描きの。軽いなぁ、扱い。日本画家の。
はい。
ね。今年ですよね。今年2020年のね、2月ぐらいだったかな。第199回でもおいでいただきまして。
うん、はい。
またね、インタビューを永遠させていただいてお話聞いてなんていうね。
うんうんうん、
っていう、日本画家の方。日本画のね、大家なんですよ、この方。
はい。
ね、近藤幸雄さんという日本画の大家の方がいらっしゃいまして。
うん、
この方からですね、この間メールをいただいたんですね。
はい。
和田さんと。
うん。
ま、平たく言うとですね、どうせ暇だろ、取材に来いよと。そんな言い方はしてない。そんな言い方は一切してない。本当にね、腰の低いね、優しい方でね、和田さんと、今度こういうことやるので、ちょっとお話聞きに来てくれませんかっていう風にね、うんうん、メールいただいたの。何かっていうとですね、
はい、
今度、美術館の館長になるんだと。
うん、はい。
僕もね、同じ反応。はい？で、美術館の館長になるっていうか、美術館作るので、
はあ、
ちょっと来ませんって言って、さっぱりわからないでしょ？
わからないですね。
何があったの？と思って、で、お話をちょっと聞いたんですよ。うん、
はいはい。
そしたらですね、芸術資源館っていう、
うん、
まあ、一応美術館とは言っておきますけれども、
はい。
ね、なかなか定義というかね、説明が難しい。
ほう。
とりあえず芸術資源館というのを作るから、これをね、村内雑貨店で紹介してくれないかと。
はいはいはい。
そらね、和田は行くわけですよ。だってわからないんだもん。
そうです、
ね。それは一体何ですか？何ですかと。ね。
そうですね。
気になっちゃったもの。行ってみたらですね、この芸術資源館っていうのは、
うん、
そもそもがですね、中本達也さんっていう画家の方、うん、この方はもうお亡くなりになってるんですけれども、
はい。
それからですね、臼井美和子さんっていう方、
うん、
この二人ご夫婦なんだそうですね。
はいはいはい。
で、このお二方っていうのが、やっぱね、日本の美術史に残るようなね、芸術家なんですね。
はあ。
中本達也さんってね、もう僕もね、本当に戦学被災で申し訳ないんですが、不勉強で。日本のピカソって呼ばれるような人だったんですって。
おお。
岡本太郎さんって、ね、有名じゃないですか、
はい、はいはいはい。
芸術が爆発しちゃうタイプの人。
うん。
あの人クラスというか。
おお。
なんだけど、中本さんは残念ながら早くに亡くなってしまったので、
はい、
岡本太郎さんほどには名前が知られていなかったけれども、それでもやっぱりね、うん、若い頃には、日本の美術界の賞を総なめして、
おお。
っていうね、日本のピカソと呼ばれるような方がいらっしゃったんだそうなんですよ。
はいはいはい。
この方はですね、東京都の国立市、そこでお住まいになっていて、うん、そこで芸術活動をなさっていたそうなんですね。
はいはい。
ご夫婦でお住まいになって、で、うん、一方で臼井美和子さん、奥様の方ももちろん芸術家で、ですね、そのお二人で構えたアトリエ、住居にもなってるんですけども、うんうんうん、そこでね、はい、近所の子供たちを集めたり、もちろん子供だけではないんですけどもね、
うんうん、
ま、戦後すぐに家を建てたんですって。国立がね、はい、まだまだこう林だった森だった頃、
うん、
今は綺麗な街になってるんですよね。一橋大学なんかもあったりなんかしてね、でそこで、ま、子供たちよっといでって言って芸術を教える、うん、伝える、そういうね場所にもなってたんだそうなんですよ。
はい。
で、中本さんがお亡くなりになって、臼井さんももう高齢なので、 病院にも入られてるんだそうなんですね。介護施設みたいなところに。
はいはい。
で、その家をどうもね、取り壊しになっちゃう予定だったらしいんですよ。
はいはい。
でもね、もったいないじゃないか、このままなくなっちゃうと、と、うんうんうん、いうことで有志が集まりまして、その中心人物として近藤幸男さんがいらっしゃって、
おお、
でここを記念館みたいにできないかと。
はい。
で、記念館って言ってもただ単にね、はい、絵を飾ってますよではなくって、
うん、
中本さんと臼井さんの志を継いで、その芸術をね、広めていく、人々に伝えていく、うん、絵を描くこともできるし、資料もあるし、で、芸術家近藤さんもちょくちょくいらっしゃるので、そこで直接お話を聞いたりすることもできるような、はい、そういう場所にしたいと。
ほう。
いうわけでですね、今、はい、2020年12月からプレオープンをしてまして、
うん、
2021年4月に本格オープンと。
お
う。いうわけで、ほら、どうですか、下平さん。ついにね、そんな居酒店、はい、そういった美術館、はい、資料館のプレオープンに招かれるようになったんですよ。
いや、うん、ある意味すごい。
そうでしょ、ちょっと、うん、もう、鼻高々でしょ。
すごい。
僕はね、一丁羅で行きましたよ。
はい、
スーツで、
はい。うん。
持ってる中で一番高いスーツで行ったらですね、
はい、
近藤さんが言うんですね、あ、そんなに、しっかりした格好で来ちゃいましたって。
え？
ん？ん？何かなと思って現場に到着したらですね、はいはい、ですね、この芸術資料館、今、リニューアルしてる真っ最中なんですね。
え？
もともとはですね、中本さんと臼井さんの、ま、ご自宅、アトリエだったのを。
ああ、そうですよね、うんう
ん。で、もうですね、だいぶ時間も経ちましてね、
はい、
ボロボロになっちゃってるんですよ。で、これを、ま、リニューアルというと、聞こえはいいけれども、
はい、
ですね、復旧作業をやっているっていう、もう修復ですね、家そのものを
リフォーム、
そう、リフォームで、リフォームどころじゃないの。
え、
もうね、壁とかも、もう全部塗り直して、
うん、
傷んでるとこ全部取っ替えてっていう、ほぼもう一回建て直すっていうような、
うわそこまで、
そうで、今一応プレオープンはしてるんだけれども、
はい、
まあ隙間風は入ってくるしね、
あ、
改装作業をやってる真っ最中でね、
はいはい、まさにリフォームじゃないですか。
そうなんですね。そりゃね、近藤さんもね、僕の格好見てね、あ、そんなにちゃんとした格好で来ちゃいましたって心配されますよ。そういったところにですね、お邪魔してまいりまして、
ね、はい、
でもね、お話を聞いてきたんです、近藤さんに、
はい、
で、ここどういう場所になるんですかとかね、
うん、
どういう風にしていくんでしょうか今後とか、まあね、うんうん、このお話がまた面白かったの。
おお。
というわけで今日はですね、この近藤さんのインタビューを皆さんにお届けしたい。
はいはい。
下平さんもこの後一緒に聞いていただいて。
はい。
もうね、ね、まあとりあえず聞いてみて。
え？え？
あ、そんなことがあってとか、大丈夫なんていうようなお話もいっぱい出てきますから。ぜひともですね、聞いていただいて、下平さんとはまたエンディングでお会いしたいと思います。
はい。
それではそんな雑貨店、今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日私は中本達也臼井都記念芸術資源館というところにやってまいりました。お話を伺うのは近藤幸男さん、日本画家の近藤幸男先生と呼びそうがいいんでしょうか。
いえ、さんで結
構。はい、近藤幸男さんでございます。あの、近藤さんには毎年国立新美術館の方でお話をちょくちょく伺っておりますけれども、今日は芸術資源館という国立にある、
はい、
駅から15分ぐらいのところですかね、
はい、
こちらでお邪魔してお話を伺ってるんですが、そもそもここは近藤さん何なんですか。
芸術資源館という名前自体、
はい、
多分日本で、
はい、
あのここだけです。
ですよね、聞いたことないです、
はいはい、あの世界でもないと思います。
はい。
美術館でもなく、はい、記念館でもなく、あの資料館でもなく、ただそういった要素を全部、
うん、
含んでいるんですけど、もともと規模が小さいので建物もボロくて小さいんですけど、ここでやれることは、そういう絵を通して、みんながつながっていく。で今芸術美術がだんだんとこう不要なものになりつつあるというか、絵を描く時間もなく、興味もなく、またその世界が離れてしまって、ある特余裕のある人たちだけがこう楽しむ芸術ではなくて、みんながこう楽しめる、それには画材だとか教える場だとかがもうちょっとハードルを下げなきゃいけない、ですからここではできるだけこう負担がなく参加できる、絵に興味がないとこれゴロゴロしていても、ここに来れば美術専門書があり、自由に使える画材があり、でまたここに連絡をすればそういった画材の提供もする、それにはリユース、使ったけどもう使わないっていう人やその家族が使っていてもういらない、そういったものもここに集めてもらって、でそれを必要な人にまたお渡しする、そういう、 こう中継する役目、SDGs ともこう重なった考えをこの実践していく、で私がサンクトペテルブルクで目の見えない人たちが行く、陶芸の教室があったんです。それは高齢になった画家の先生がアトリエを寄贈してくれて、そこに目の見えないご夫婦が陶芸をやっていて、でそこに目の見えない人が 夕方仕事が終わると杖をついてみんなそのアパートに集まってきて、そこで陶芸をしたり絵を描いたりする、でその、パートナーとか家族で助けてくれる人が一緒に来て、大勢がそこで絵を描いている、なんかすごくこう感動したんですけど、そういったものが日本にもあったらいいなと思っていて、でもしここも可能であればそういった企画をこれから考えていこうと思っていて、障害者の方も健常者の方も子どもも大人も絵を本格的にやる人もちょっとやってみたいという人も誰でも来れる、でこう居場所にできるようなスペースをこれから目指すということです。
なるほど。じゃあ美術芸術と人々のハブになるような、
そうですね、
こう美術館っていうとやっぱり鑑賞する場所になるし、資料館っていうとやっぱりその資料を見る場所になっちゃいますけど、そうじゃなくってそういうものもあるし、それを参考にしたり、題材として自分で絵を描いてみたりっていうような、半分アトリエ、みんなのアトリエ、
そうですね、
的なところなんですね、だから建物もいわゆる美術館前としてないんですよね、美術館でこう建物がビルディングっていう感じがするじゃないですか、ここ民家ですよね、もともとここは民家なんですか。
ここは中本先生が、終戦間もない頃に、都心から薄井先生と移ってこられて、最初はなんかインディアンの小屋みたいなのを建てたんですよ、でそれがだんだんこう増築して、このような形になって、ここは今お話してる部屋が中本先生のアトリエ、で真ん中に居住スペースがあって、反対側が薄井都先生のアトリエと、ご夫婦で絵描きだっていうのも珍しいし、
ご夫婦なんですね、中本達也さんと薄井都さん、
画家というのも珍しいし、そのこう手作りのアトリエというのも珍しいと思うんです、で昔は多分こういったご夫婦というのは珍しいかもしれないけど、画家が自分で建てた家とか、あと米軍ハウスがこの辺にたくさんあったんで、そういうちょっとこう規格外のこう建物ってたくさんあったんですけど、今それがもう老朽化して取り壊されるようになって、今多分この国立市でも画家のアトリエが残ってるというのは極めて少ないんですね。もしかしたらここだけかもしれない、ご夫婦のっていうのはここだけしかないですけど、でそれでいながら70年近く、東日本大震災も耐え、豪雪にも耐えて今残っているんで、これをなんとか残したいと、建物もそうだし、ここに先生たちがその熱いこう戦後の美術界をこう牽引してこられて、いろんな資料が残っているので、作品だけだとこう分からないものも、いろんな書きかけ の資料や教えた子どもたちの作品やら、いろんなものがここに凝縮しているので、これをなんとかいろんな人に知ってもらって、こんな絵の世界があるんだということを伝えて分かってもらいたいなと思ってますね。
残念ながらですね、この大変お恥ずかしいんですが、中本達也さんという方を存じ上げなかったんですけども、はい、この方はどういった方なんですか？
ですね、
はい、
50歳で亡くなったのさっき お話したと思うんですけども、はい、あの戦後あの山口県の方の漁村に住まれた方なんですけど、あの東京へ出てこられて最初は建築の勉強をされていたんです。あの、まあ、名前変え学校の名前が以前は、はい、芝浦工大のあれ東京工業大学っていうのかな、ちょっと僕の正確な名前が分かんないんですが、はい、そこで建築を勉強されてたんですけど、はい、その時にあのその先生に絵描きの方が向いてると言われて、それで帝国美術大学というところ今の武蔵野美術大学に、
はい、
あの移動して、それで油を勉強して卒業されたんです、うん、で建築の知識もあったので、まあ、先生手作り この
建物、ここ手作り、
はい、
あそうなんですか。
そうなんです、本当に資材も何もない時代、うんうん、あの引っ越してきた時はガスも水道も電気もなく、
はい、
あの大学通りも雑木林の中にあるような感じだったんですけども、うんうん、あの近く あの農家で納屋が壊すとかっていうと材木をもらいに行って、うん、でリアカーで持ってきて大工さんとこう組み立てていった
自分で、
はい、
へえ、
ですから本当にあの形もオリジナルなんですけども、うんうん、そのやっぱり建築を学ばれていた方だから、うん、それなりのこう工夫がきちんとされていて、うん、あの先ほどお話したようなこう作品を出す、
はい、
あのスリットのついたあのドアだとか、
はい、
あのエアコンもない時代ですから、うんうん、本当に涼しく過ごすためにたくさん窓があって、うん、全方向からあの通気ができて、
そうなんですよね、いろんなところに通気口というか窓というか、はい、普通窓って高いところにあるじゃないですか、でもこの部屋は足元とかにもあったり、
はい、
さっきお話のあったスリットっていうのは部屋の隅に高さ3メートルくらい幅30センチくらいですかね、はい、もうちっちゃいちっちゃい細いドアがあって、
はい、
ここから大きな作品を出し入れしたりっていう、
は
い、
そうですね、
で北側には大きな窓があって、はい、すりガラスが入ってるんですよね、は
い、天井まで、
そうですね、
窓になるという、
これは芸術家の皆さん画家の皆さんとかよく使う手法なんです
か？あの、ヨーロッパの方 あのアトリエ建築の形なんですけども、
うん、
北側は光の変化が少ないので、南側に比べると、それで絵を描くときの光の方向が安定するとか、
なるほど、はい、
それであの北窓というのをあのアトリエに取り入れるんですけど、まあ、北なので当然こう光が弱いので天井までこ
う
通っているというのが一つの特徴なんですけど、
2階の高さくらいまで窓があるんですよね、
はい、
ここねとっても居心地がいいんですよ、
はい、
あの光が柔らかくって、
そうですね、
とってもね
安定してるんですね、
そうなんです、気持ちが落ち着く空間になってます、はい、でもまだまだこれ作ってる最中というか、もともと中本達也さんと薄井美和子さんがご夫婦でお住まいになっていて、住居兼アトリエであったところが、
はい、
時間が経ってのお二人とも今あの薄井美和子先生の方が、はい、の病院にいらっしゃる、
はい、老人ホームに、はい、あの住まわれていて、あの、まあ、なかなかもう戻ってきて絵を教えるということはできないということなので、あのその青年後見人の方からと、あと、まあ、法定相続人の大御さんからこう受け継いで、私たちでなんとか薄井先生と中本先生の志というか、作品と建物も残ったけども、あのこの二人がこう目指したもの、あの思い描いていたものを引き継いでいきたいと思ったんです。先ほど言った子どもたちに対して その隔たりのない教育もそうですし、あの画家として多分その戦後の新しい時代ですよね、こういろんな価値観が変わって、その中で目指していたことを引き継ぎたいなというのが一番の思いなんですね。
薄井美和子さんご本人も画家でいらっしゃって、でここで子どもたちに絵を教えてらっしゃったんです、はい、子どもたちだけでなくいろんな
大人から子どもまでですね、でそこからまた卒業していく方々たちが、まあ、あの高名な弁護士になれた方もいるし、医者になれた方もいるし、あの画家になられた方も、うん、デザイナーもいますし、そういういろんな分野にここから、うん、あの美術は一時学んだけど、
うんうんうん、
その後こう変わっていく、やっぱりその美術を通してつながっている部分、うん、それがあのここが残ることによってずっとその こうつながりがこう、うん、もっとこう成長していくというか育っていく、うん、今もこの月資源館にアトリエが変わったんですよっていうことをそのなんていうの商店街の方に、うん、でも商店街の方が飛んできて手伝ってくれたり、600円の文房具品を買いに行ったら1万円カンパが来たりとかなんか本当に皆さんこう昔のこう記憶に残っている人たちは、ああ中本先生、薄井先生って言ってやる。でまたそうでない方もここでこうなんかこうやっぱり癒されたことってたくさんあったんだと思うんですよ、うん、その思い出があるんで、うん、なんとか残したい、これからの子どもたちにも必要な、
うん、
スペースなんじゃないかということで、うん、本当に大勢の方の協力支援をいただいています。
薄井、うん、さんがなさっていたその美術教室というか絵画教室、はい、公式非公式含めるとなんか数百人の教え子が
そうですね
いらっしゃるんですって、はい、非公式ってどういうことですか。
まあ今の少ないですけど、昔って空き地があって、ええ、学校が終わるとみんなそこで遊んだりしてないですか。
はい、
して
ましたね。
今なかなかそういう子供を見ないんですけど、自分がいるんでね、昔やっぱり追いかけに行こうって言ったら面白そうだな、ついていこうっていうのがわってきて、一人に10人ぐらい取り巻きがいたりしたっていう話もよく年配の方から聞くんですよ。で人によってはこんな小さなところなんで、ね、子供100人いたっていう人がいるんです
よ。
100人も入らないだろうって。でも周りが雑木林 で井戸もあり、ちょっと絵を描いたらすぐ飽きたら、うん、まあ、外で遊んでる、出入り勝手にしている感じなんです。でここもここのはしごを登って上からビョンってこの窓から飛び降りたりしてたらしいんです
よ。怪我したやついるだろう。
中本先生もすごい子供が好きで、ここにね布団を敷いて、で飛び降りろとかって言って上から先生が
先生がやったんですけど、
でこうぐるぐるぐるぐる走り回って遊んでたら、ある意味こう絵を描くというより遊びに来ているような感覚もあったんだと思うんですね。
で気が向いたら絵描いて、はい、なんか作ったりして、はい、で表行って遊んで、
そうなんです。だから月謝を払った子だけ教えるんじゃなくて、もうカンカンにクレヨンが存在に入っていて、小さな紙をこうたくさん置いてあって、それで絵をこの床に寝転がって絵を描いていたそうなんです。
あ、その当時からもうハブだったんですね、人が集まるところ。
そうですね。
そうなんです、
はい、
でもう一方の中本達也さんっていうのは、
はい、
先ほどちょっとお話伺ったんですが、
はい、
日本のピカソと呼ばれるような方だったんですか。そうですね、はい、
まあ、岡本太郎さんと、
はい、
まあ、並ぶぐらい の勢いがあったんですけど、ね、残念なことに、まあ、51歳若くして亡くなられて、一番こう、うんうん、これからっていう時に、うん、亡くなられてしまったんですけども、うんうん、それまでまあ、デビューの段階でいろんな賞を取っていくんですけど、うんうん、まあ、この、安い賞ですね、
安い賞
というのは、はい、油絵の世界では文学の芥川賞に匹敵する賞だったんです、
う
んうん、でその賞を受賞した方は国立近代美術館に永久所蔵され買い上げになるんですけど、
うん、
そういうこれは安井賞は今亡くなってしまったんですけども、それの第3回を受賞している作家なんですよ。で当時はその他にもいろんな美術賞を総なめして、うん、そして玉美に看板教授としてやってきた方です。でその60年代70年代に本の装丁カットなどを、たくさん書かれていて、
表紙とか中の挿絵とか、
はい、そうですね、はい、それがまた数も多いし、その作家も多く、そうですね、海光健さんとよく文通の資料とかもあったりして、海光健さんのも作品多いし、曽根綾子さん、石原慎太郎さん、うんうん、僕も文学に詳しくないけど、もうかなり網羅されています。
ここに今本があるんですよね、
はい、
僕らの後ろに、
はい、これはもうほんの一部で、数百冊から600冊から1000冊近いと思います。
日本文学全集なんていう、
はい、日本の作家だけじゃなくて、そういうロシア文学とか、そういったものの表紙絵なんかも書かれています。
ドストエフスキーとかね、サインベス、怒りのブドウとかも、
はい、
こういった表紙とか挿絵とかを、
はい、書かれていますね。
いや、そうなんですか。
小説家というのは記憶に、この本を読んだって、小説の題名と作家は覚えてるけど、 そこの書かれている挿絵まではなかなかね皆さん記憶にはないんですけど、多分手に取って見ていただくと、あ、確かにこれだったっていうような、その昭和、そうですね、60年代70年代に、昭和じゃないや、1960年代70年代にこうそういう小説を読まれた方たちは必ず思い当たると思います。ぜひこう資源館にして手に取ってもらうと、その皆さんの読んだ青春も蘇るような、そんな本がたくさんあるんです。で、その本をか、その挿絵を書くためのたくさんの、まあ、実験的に書いた、あのカットやスケッチがたくさん残っています、そういったものも資料としてここでは展示したり、見ていただけるような準備をこれからしていきます。
今ね、その準備中なんですよ。もう僕らの周りにその中本先生の描いた絵がですね、床に置いてあるんですよ、いっぱい、
そうですね、
すごい状況ですけども、そういった方の作品がドンと床にそのまま直接置いてある、今準備中なんですね、ここね、まだまだ
この来年の4月に本格オープンするんですけど、これからこれを壁にね展示して、この世界トップレベルのミュージアムライトという、これも照明デザイナーの浅田茂明さん、やっぱりここ出身なんです
よ。あ、そうなんですか。
国立に実家があって、今もトリノ在住なんですけど、トリノと日本を行ったり来たりするんだけど、まあ、コロナ問題で今はトリノにずっといらっしゃるんですけど、彼が設計デザインした、まあ、もちろんこのミュージアムライトだけじゃなくて、モダンアート、あ、ニューヨークのモーマ、モダンアートミュージアムに永久保存されている照明器具もたくさんあるんです。そういった世界的な照明デザイナーですけど、彼もここの出身で、その照明がこれからつくんですけど。
そうなんですか。
はい、
またね、ライトもねシンプルで美しいんですよ。
美しいです。
スリットの切り方とかね、あれ自身が一個のもう芸術品ですね。そうなんです
。で、機能も優れていて、絵のこう色の表現再現っていうのが、今までにないライトなんですよ。
そうなんですか。
本当に絵が綺麗に本物と同じく、まあ、より綺麗にって言ったらおかしいかもしれないですけど、色の再現を正確にできる、これまでにないライトですね。これも大光電機さんの協力を得て提供してもらってるんですけど、ここを作るにあたってはもういろんな方たちがボランティアで入られ、プロの技術者もボランティアで、今まで来ていた電気の小松さんも仕事を、昼間の仕事が終わって夜やってきて夜中作業してくださったり、皆さん本当に協力をしてくださって、今ようやく外側が終わって、これから内側の改装にかかるところです。
今このリフォーム中というかね、もう作ってる真っ最中なんですね、
はい、
だからそういった世界的なこう照明デザイナーの方の作った照明があったりとかってお話聞くと、なんかもうすごいとこなんじゃないのと思われるかもしれませんけれども、ですね、まだいろんなものむき出しの、先ほども小松さんという話ありましたけれども、電気工事をやってくださっている小松さん、この家の中もですね、これ古い建築とかに興味ある方もとても面白く見られるんじゃないですかね、家の中にね外資があったりね、古いスイッチがあったり、ね、するんですよね。コードが張ってたりして、その辺なんかも今来ると手伝うこともできるんですか。
はい、これまで外壁の塗装とかもみんなでやったんです、素人が集まって、提供してくれた塗装家の方、塗装会社の方に指導を受けて塗ったんですが、これからはこのガラス飛散防止フィルムとか、バリアフリーの工事、ちょっと専門的なものもあるんですけど、あとガーデニングもやったり、展示壁をまだに、ガーデンギャラリーをやろうと思ってるので、庭にこう展示できる壁を作って、外でもそのなんて美術鑑賞ができるような目指すんですけど、まあ、なんといっても資金不足の世界で一番というか、日本で一番、世界で一番貧乏な財団なので、なんとかこう皆さんの力を借りながらみんなで作っていく芸術資源館なんですよ。決して何か僕たちに大きなこう財産があって、それでそれをベースにやるのではなくて、これからみんなで財産を作っていく、絵も格別に提供してもらってるんですけど、絵が傷んでるんです。
あ、そうなんですか。
ひび割れがあったり、あの、あ、
本当だ、
まあ、カビが生えたりしたものを、今カビは除去したんですけど、ひび割れをこれから修復する、うん、あのそういったこともあの、まあ、美術の専門家を招いてその指導のもと、うん、やっていこうと思う。ワークショップとしてやっていくので、うん、あのいろんな方に助けてもあの素人だからでも興味がある方は一緒に参加してもらって、
うん、それにも参加できるんですか。
あの
ワークショップ受けて、
はい、へー、そういうこうこれからは多分そのただ絵をね鑑賞するんじゃなくて、例えば自分の家にあるものが傷んできたら、うん、やっぱり自分で直した方がいいじゃないですか。
それはいいですね。
それは美術専門家の仕事でもあるけども、うん、それを教えることによって一般の人が自分の子供の描いて、うん、自分のお父さんが描いてを直せるなんて素敵じゃないですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
それは
いい、ね、それを直すために何十万もかかるんだよね、出せないで傷んでいくよりも、うんうん、直すというのは僕たちがこう当たり前のことだよ。洋服がこうボタンが取れたら自分でつける、うんうん、新しいものを買うんじゃなくてね、できることだし、大切なものはこう直して使っていく、うん、これは SDGs や、うん、基本これからのこう文化社会にこう基本的なことで、うんうん、それを今までこうやっぱりこう美術がすごくこう遠い世界のもの、うん、高尚なものだったりお金のかかるものっていう、こう距離感があったんですけど、うん、それを埋められるのがこの芸術資源館だと思ってるんですよ、うんうんうん、この芸術資源というのは未来のために使うべき資源ですから、
うん、あ、なるほど、その意味で芸術資源館、はい、
あのこれから新しいことをスタートする、うんうんうん、あのだけど今までもすごくあの例えば本なんかもう最近は美術書っていうのはなかなかないんですよ。昔の方が、ええ、あの大きなものだったりお金をかけて作ったんですけど、うんうん、最近は美術書あの場所を取って重いから処分するとか、
あの
書店に置いてあっても場所を取るし、うん、買う人も重いし置く場所がないしって、で今ネットで見れば分かるからって、うん、でもネットで見たものと印刷物でちゃんとじっくり見れるものとは違うし、うん、ある程度の大きさも必要だし、うん、そうすると今こう美術書が価値がなくなってどんどん古本屋さんに行って処分される。昔は美術専門図書店って、うん、あったんですけど今はそれは少なくなってきていて、
うん、
でそれはこう買う人も少ないからなんですけど、うん、今これを失ってしまったらもう次がない。新しくどんどん良くなっていく時代ではなくて、どんどん処分される時代に移ってるので、ここへ来ればちょっと変わった美術書がある、あの専門書があるっていう、美術専門の図書室を作ろうと計画していて、ですからここへもちろんそういった作品本の寄贈も受けるし、で逆にそれを貸し出すことも、そうやってここがやり取りの先ほどおっしゃったようなハブのような形ですね、うん、いろんなものをただ絵を見るだけ絵を描くだけではなくて、うん、その画材もそうですし美術専門書もそうなんですけど、うん、どんどんどんどん回していく、
うん、
できれば僕のイメージの中では芸術資源館はここが初めての一つの場所なんですけど、うん、図書館と同じように至る所にあってほしいと思うんです。
なるほどなるほど。
ですからそしてその芸術資源館同士が助け合えるような、
うんうんうん、
そういったこう仕組みにしていく、うんうん、そのこう第一巻というかスタートの建物で、
うんうん、
僕は画家なのでいろんなこう道具を持ってるんですよ。屏風を描くんですけど、日本画なので屏風の台だとか、
はい、屏風の台、
はい、そういったものって、
はい、
一生懸命作っていいものがあっても、うん、自分しか使わないけど他の人もやっぱりあったら助かる、うんうん、そういったものも資源館で置いてあれば貸し出せるし、作品をこう解説する時のこうテーブルだとか、うんうん、そういったものも美術館というのは持ってるけども、うん、なかなか他の画廊や個人では持っていないので、うんうんうん、そういったものも貸し出しできるような、でみんなで回すことによって展覧会の質が上がっていく、
うんうんうん、
そういったこういろんなこう小道具じゃないけど必要なものってよりそのこう質の高いものを展覧会をやろうと思ったら、だけどお金がない、でそこにお金をかけるなら他にっていう時に無駄にならないようにみんながこう利用できるような、そういった道具であるとか画材であるとかその本であるとかいろんなものを共有できるような、そういうこうなんて施設が至る所にあれば、
うんうん、
もっと展覧会の こうハードルが下がり質が上がり、そういったことが実現していくんで、今はどんどん美術がこう縮小していく中で、これがこうもしかしたら方向転換になる第一歩になれるんじゃないかと、あのちょっと大きなこう期待と希望を持ってるんです。
野望を持ってるわけですね、はい。まあ、自分で絵を描いたりする方もいらっしゃるとは思うんですよ、作品作ったり、はい、でなかなか発表する機会がなかったり、発表するとしてもただ単にポンって置いてるだけになっちゃうとか、はい、でもそこにそういった機材とかっていうのが使えるものがあれば、はい、より発表もしやすいでしょうし、はい、の、まあ、格が上がるって言い方がいいかどうか分かりませんけども、こんな風に作ったんだよって多くの人に見てもらえるものになると思うんですよね、はい、じゃあそういった方々もここに来ていただいて、はい、どんなのあるって見たりして、
そうです、
あ、それはまた芸術の裾が広がりますね、
はい、
じゃあ多くの方がここに来てくれて、でもちろんこの完成してからでもいいんですが、
はい、
今プレオープン中なんですね、
はい、
で2021年の4月から本格オープン、
はい、
それまでは正直でも間に合うのかなと思うぐらい今ね、
はい、
まだねいろんなところむき出しなんですよ、
はい、DIY でこれからやるんですね。
ですので、
はい、
まあ特にお近くの方はですね、来ていただいて、
ね、
建築に参加していただければこれ楽しいと思うんですよね。あの僕もですね、絵とか全然描けないんですけども、ね、電化製品とかがちょっと調子悪くなったり、はい、壊れたりすると自分で分解してみたりして、まあ、大抵分解して元に戻らないんですけどね直そうとしたりするんですよ。そういう作業ってね、実はすごく面白いんです。だからここはもう建築物そのものですからね、
はい、
それを自分が手を加えたり、
はい、
直したりに参加して、
はい、
でこれが本格オープンしたりした暁には、
はい、
もうオラが美術館、芸術資源館ってなるわけじゃないですか、
はい、
それに参加できるのって来年の4月までですからね、完成してまでですから、
はい、
ぜひで来るとですね、近藤さんもいらっしゃるんですか、よくここには。
あ、一応あの本格オープンまでは、金土日と誰かスタッフは在住しようと思っていて、中にイベントも入れていこうと思ってるんですが、僕はあの、まあ、一応館長で、
館長
あの代表理事なので、
はい、
館長の日というのを水曜日に設けようと思っていて、そうするといつも僕は朝あの10時から、
はい、
あの夜の9時まで水曜日はいると。そうするとあのここへ来て何をしたらいいかで、まあ、本を読んでてもいいし、何か直してもらってもいいし、ただゴロゴロしていてもいいし、そういう日を作って、でそこでこうコミュニケーションを取りながら、あの何をができて何がしてほしいかとか、そういったことをこう一人一人ゆっくり話をしながらあの進めていく。でその金土日の間で多分工事をしたり、今バリアフリーをこれからやったり、あのまだ耐震補強も足りないので、耐震もこれからもう全て、まあ、全部素人ではなくて専門家の指導のもとで僕たちがやるという、あのことなので、知識としても勉強になりますし、あのそういったあの、まあ、本棚も作らなきゃいけない、いろんなことを、あの下駄箱も作らなきゃいけないというのは、このロッカーになるんですけど、ただの肌なんですけど、そういったこともこれから、DIY の好きな人も、
そうですね、
これから勉強したい人もこれから来てもらえるといいかもしれない。
日曜大工好きって方でもいいですし、
はい、
絵に興味ある、ちょっと話聞いてみたいんだけどとか、はい、っていう方でもね、本当にいいと思うんですよ、はい、うちのリスナーさん方ですね、
はい、
かなりこうフットワークがいいんですよ。
あ、はい、
だから僕いろんなところに行くんですけど、この間は小田原の鈴広かまぼこさん、
かまぼこ屋さ
んに行って取材してきたんですね、
はい、
そしたらすぐに買いに行ってくれたりっていう、あと伊豆のわさびミュージアムっていうわさび売ってるとこがあって、はい、そこにも行ったり、そこの製品買ってくれたりとかって言ってらっしゃる方多いので、多分ねちょこっとは動いてくれるんじゃないかなと思うんですよ。
まあ、話題とかちょっと記憶に留めておいてもらっても少しずつですけど、これからやっていくんで、あの今全く候補も何もなくて、あのまあ買い取れるかどうかっていうところの瀬戸際だったんです。最初はもう去年ここをもう処分するからお掃除してくれって、その青年後見の方に言われて、ではもう持ってっていいからみたいな。であのまあ、すごい掃除も大変で、もうものすごい汚かったの、ゴミだらけで、ゴミだらけで、やってるうちに絵がたくさん出てきて、いやこれは先生のはどうかなって言って美術館に あの学芸員に連絡したら、美術館で数点引き取るのはできるけど、それはもう名誉なだけで、それがこう日の目を浴びることはないって言われたんですけども、なかなか。でそれよりもこの今必要なのは、その資料を含めてこの文化芸術の資源としてあの残せないかということで、この建物もそういったこう書きかけの絵だとか、あのデッサンだとかスケッチブックもみんな残したいってその美術館の方に言われて、でまあ、青年後継の方と交渉したら、その遺言があればいいんだけど、ないから、あのこのまま自動的にその法定相続人、お子さんがいらっしゃらなかったので、甥御さんに、甥御さんはすごくいい方なんですけど、で宇津井先生の甥御さんなんだけど、あの世話をしていたわけじゃないから、自分が全部財産をもらうのは忍びないし、まあそういう風になるんだったらいいねっていう話だった。ただ成年後見人はそうは言っても裁判所がこう認めなければその財産が動かせないし、まあ、知ってその遺言がないんであれば本当に何をしたかったのかが分かんないと、普通のこうなんていうの、手順通りに行けば、まあ、売却してあの処分するということになっちゃうんだけど、でなんか待ったをかけて交渉をして、でも結局自分たちが何か NPO でも財団でも作んない限り、あの渡せないって言われて、で買い取ってくれって言われて、その値段交渉からいろいろやって、やっとでやってる途中でコロナの問題になって、でそれを乗り越えて買い取れて、で工事に入ったんですけども、借金だらけで買い取ってるんで、
それで一般財団法人なんですね。
そうです、はい、でこれはあの3年後ぐらいを目安に公益財団にあの切り替えたいんですけど、そうすると寄付とかが、企業からの寄付なんかがあの減税処置が企業側にできるんで、あのより運営が寄付がしやすくなるというんで、あのそれを目指すんだけど、それには公益的な事業をやらなきゃいけなくて、それでさっきお話したようないろんな引きこもりのこの専門のスタッフがいたり、あの絵だけじゃなくて、まあ美術を通して何かをやるっていうのも入れて、あのこういったここに書かれているようなことを、うん、あの少しずつ
体験とか、
ただ研究もともとのその資金がないのでほとんどボランティアなんです。今ジムもボランティアを募集していて、もうほとんど全部ボランティアで、僕たちも全く給料なしでやってるので、
一歩間違ったらこの絵たちはみんな
処分です。
処分されちゃってたんです
か。はい。で美術館がある程度質の高いもので、ええ、あの傷んでないものは 4,5 点選んで、うん、あの多摩美術大学美術館が引き取ってもいいよって言ってくれたんです、うん、で他の美術館も多摩新とか近いところは、うん、まあ、1点2点ならっていう話だったんだけど、うん、あのやっぱり亀裂が入って傷んでる絵は修復にお金がかかっちゃうから、うん、あともちろんカビなんかあったら映っちゃうから絶対ダメって言われて、うん、でじゃああとは燃やすしかないのかみたいな、でも本当に燃やしていいのかどうかっていう、うん、で一点一点にあのどれほどの価値があるかっていうのと、先ほど言ったようなこう資料として、うん、あの もっと代表作が生まれるためのこう修作であったり、うん、そういったものって絵を描く人や研究する人にとってはとても大切な資料なので、あの傑作が一つある、代表作が一点飾ってあることよりも、うん、それを書くために集めた資料だとか修作だとかスケッチだとか、それがあって初めて、うんうん、そのこう価値が分かったり、うんうんうん、あの意味をこう理解できたりするので、うん、そういう場にするには、うんうんうん、こう残さないよ、いろんなものを、でそれで影響して本も、うん、あのカットの本もそうだし、自分が書こうと思って集めてきた、うんうん、あのいろんな資料となるあの雑誌だったり本だったりもいろんなものがあれば、うんうん、そこの空間に自分が作家のように入り込めて、うん、あの勉強にもなるし楽しむこともできるし、うん、意味のある空間になるので、ここをできるだけ残して、このいろんな材料も残して、だけどこう展示してあの一般公開できるような、非常にハードルが高くお金がなく、ただ残ったものをこうね、こう拾いかき集めて可能性を探っている状態なんです。
作品って 氷山の一角なんですね。
あ、そうですね。
その下にある芸術家が体験したとか、見た聞いたっていう、そのもちろん氷山の一角でも僕らはそれを見て感動するし、すげえと思うんですけど、でもその下にある部分まで体験することができたら、それは最高ですね。
やっぱりもっと興味を持ってそれに絵とか美術とかに、あの、まあ、描きたい描きたくないは別としても、面白いじゃないですか、その人間像とか、いろんな部分にあの興味が持てるんで、こうそういう場がないんですよ。こうやっぱり美術館ってもう本当作品しか飾ってないし、でそれをなんかこう解説をこうなんか耳で聞いてやっぱ消えてしまうんですよね。いろんな人のでいっぱいいっぱいになっちゃうんだけど、なんかこうもうちょっとこうその人の ストーリーがあったり、それがこう体感できるっていう、こう建物があって、あの写真で見れたり映画で見るものと違って、ここに来れば、あ、本当に画家が生きていて、ここで生活をしていて、ここでいろんなことが起きたんだなっていう、こう現場ですよね。
そうですね
現場体験ができるというか、
それは作品見ただけでは味わえないですね。
でそこで自分でよっこらしょってここでね、あのいつまでも過ごせるみたいな、入場料いらないし、
入場料取らないんですか。
はい、あのこんなふうには取れないんですよ。
で
ずっといてもいいわけですよ、このなんか。
ずっといてもいいんですか。
そうそう、そろそろ帰ってよみたいな、
閉めるよって、
そういう空間なんですよ。
そうか、
こう中本ファン、薄いファンでなくてもいいんですよ、美術が好きでも嫌いでもいいんですよ、なんかこう、なんか居心地がいいな、なんでだろうなと思いながら、庭を眺めてるだけでもいいんですよ。そういう場が今こうせちがなくなってしまってないですから、あのちょっと、まあ、あの駅からは不便なんですけど、でもここに来れば、あの何もこう目的がなく来てもらってもね、ここから何か自分たちがこう考えた目的をこう作り出していける、生み出していけるみたいな。
一橋大学近いんだから、ね、大学の学生さんとかも遊びに来てくれたらいいですね。
これからそっちにも声をかけ、であと東京都の障害者センターも、あの国立にあるんです、一橋のすぐそばに。その人たちも全然来て構わないし、これからどこまで この事務局がこう手薄な中でできるかも難しいんですけども、それでもこう名乗りを上げてくれる人もいるんです、あのこの商店街の人で、じゃあちょっと手伝うよとか、近くの町内すぐそばの人が、あの毎日花に水やりに来るよとかって言ってくれてるんで、少しずつこうみんなの手を借りて、そういうあの、まあ、美術というのが、まあ一つのこう芸術というのが一つの、まあ、メインの柱にはなっているけども、あのそこにこうそうでそれに興味がない人もその専門の人も買われるこう空間というか、
いろんな人が集まれる場所に、
はいはい、
ああそれはそういうタイプの、まあ、いわゆる美術館みたいなものはないですよね。
ないですよね。
一応美術館もあのワークショップとかスクールみたいなのをやったりしますけど、でもそれってその場限りであったり、まあ、年何回とかじゃないですか。常設的にそういうのがあるっていうのは、これは面白い試みですね、
はい、
いや楽しみだ。
その高尚なものではないんです。高尚な部分もあるけども、基本はそういうのは寺小屋みたいなものだったりね、あのなんかこう良寛さんがやってたような、あの御坊庵みたいなねところだったり、こうまあ御開所みたいな感じ、あのなんか近所の暇なおじさんがやってきて豪ってるみたいな、そういうこうスペースとして、あのこう地域に根ざしたもので、そこからしかやっぱりこう芸術って生まれていかないような気がするんです。あのその高尚な教育で、あの豊かな家庭のお子さんがね、あの絵画塾に行って、あの美術専門に進んでいくというのはもうこれからの時代じゃないような気がするんですね。だけどじゃあ美術が得られないかとそうではなくて、やっぱり絵を描きたい人って、音楽をやりたい人がいるように、あの物を作ったり楽しむことはこう身近にあったら、今も家が狭くて散らかしたら怒られるし、みんな子供たちもこう美術の授業も図工の授業も少なくなってしまって、そういう時にここに来ればなんか面白いものがあるぞとか、なんか作りたい時にここに来ればなんかあの積み木みたいな材木も転がってたり、あのなんか作れそうだなとか、なんか塗りたいなと思った時にここに来れば あの絵の具買わなくても、うん、なんか塗るものがあるよって、うんうん、そういったこう身近なところから、うん、なんか芸術が生まれていくような気がするんですよ、うんうん、
まさしく臼井都さんの精神ですね。
そうですね、
ここでいろんなことやればいいよ、あんたたちっていう、美術芸術とか僕は全然絵も描けないし何もできないんですけど、この中本さんの作品、
はい、
ここまでまじまじ見るの初めてなんですけど、あのここに収まってない感じがするんです今画集見てますけど、あの海を見てて叫びたくなるとか、うん、僕は星見に行くんですけど、うん、すごい星になるとうわーって叫びたくなってくるような気持ちとかを絵の形で表すとか、もう立体造形でもいいですし、はい、そういう気持ちが芸術の根本にあるんじゃないかなと思ってて、僕らはそれを形にする手段は持ってないんですけど、でもこういった方々、近藤さんも含めてもちろんそうなんですが、それを魂の叫びみたいなものを形にできるっていうのが芸術家なんだろうと思うし、この中本さんの作品確かにねって思うんですよね。もう飛び出してくるというか、立体的に見えるというんじゃなくて、収まってないでしょ、ここにっていう感じはすごく受けます。多分この方が表現したかったものとか、この方の中にあるのって、とてもとてもこの絵には収まりきれないようなものがあって、
はい、
八切れ目ばかりになっちゃう、まさしく氷山の一角ですよ、
はい、
氷山の一角としてちょろっと僕らの見える形になってるのがこういう絵なんだろうなと思う絵ですね、これ。そんなのを体験できるんだったら最高じゃないですか、ここ、
ね、このね、これここのアトリエなんですけど、
あ、この写真、
これ薪ストーブがあって、このベコベコの洗面器がね、つい最近まであったんだけどゴミで捨てちゃって、
あ、もったいない、
写真に載ってるから撮っといてって、もうゴミ屋に出しましたみたいな
人間参加っていう中本達也さんの画集にあるなんですかね、これはね、
はい、
その中の写真に出てるこの写真がこの部屋ですか、
はい、
そんな体験できないですよ、なかなか生で芸術家を感じることができるって感じですね、
はいはい、まあね、放送ではね、
うん、
言えないこともいっぱい面白いことがあるんですけど、それは少しずつこう今度来た人にちょっとずつあのお話しするね、もうね、面白すぎて
来ましたか皆さん、配信できないような裏話がここに来ると聞けますよ、
映画化できるんじゃないかというぐらいに面白い人生なんですよ、
うん、
こうあっと驚くようなことがいっぱいあるんですけど、ただね、それを公的に言えないのがねあの残念なんですけど、
たとえ映画化されたとしてもかなりねカットされたり、はい、丸められたりするんでしょうか、
ね、そうですね、いろんな
ここで直接近藤さんにお話を聞いていただいて、はい、やっぱそれは特に美術を志している方とかは感じるものは大きいんじゃないですかね、ぜひまた来ますので、
はい、
そういった面でも面白い経験ができるのがこの芸術資源館、
はい、
国立、ね、駅から15分ぐらいですか、
はい、
でありますので、ぜひとも皆さんいらしていただいてですね、近藤さんと一緒に、ね、こちらの芸術資源館作り上げていっていただきたいなと思います、はい、じゃあ僕また来ますので、はい、あの完成した暁に、はい、だってね、本当にその中本さんとか臼井さんの作品が今床に置かれてるっていう状況で、はい、僕取材終わっちゃうと、このイメージで終わっちゃいますからね、
はい、
立派になったところを見たい、
はい、
なのでぜひともまた伺いますので、はい、またお話聞かせてください、
よろしくお願いします。
本日は、芸術資源館に伺いまして、近藤幸男さんにお話を伺いました。近藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあさあさあ、下平さん、
はい、
お聞きいただきましたけれども、
うん、
もうね、近藤さんのお話はね、面白くってしょうがないの。
うん。
もう、知らなかったこととかが本当にもちろん、僕は全然ね、勉強してないので、知らないこといっぱいあるんですけども、はい、あ、そうなんだってことがいっぱいありましてね。
うんうんうん。
まず、国立が森だったっていうのもね、
はい、
全然知りませんでしたけれども、
はいはいはい、
そこにそんなアトリエがあって、そこで近所の子を集めてね、絵画教室やるはいいけども、はい、
うん、
あの、一人入ってくると10人連れてきちゃうっていう。しかも金も払ってないっていう、
うん
うん。でもね、それがね、あの、今の近藤さんたちの芸術活動にもね、すごく繋がっているような気がするんですよ。 あのお話の中でもあったかと思うんですけども、芸術っていうのとかね、美術とかっていうのがもちろんね、お金を持ってる人がお金を使ってそれを自分のものにするとかね、手に入れるっていうのはありだとは思うんですけども、
うん、
その一方でやっぱりこう内面からね染み出してくるもんじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからそれをお金持ってるよとかそういう手段をちゃんとしたものをね持ってるよって人だけのものではなくて、
うん、
みんなのものにしたいんだっていうね、まあ、碓井都さんの心というかね、精神というかを継いでるような、
はいはい、
そういう場所にねこの芸術資源館はしたいんですって、
うんうんうん、
で絵を描くとかねそれだけではなくって、まあうん、いわゆる言った美術芸術のハブにしたいということなので、
はいはい、
いろんなねイベントを考えてらっしゃるらしいんですよ、
うん、
ねこれ配信になる頃にはどうなんだろう、もう終わってるのかな、あのお近くにね、
はい、
ウクライナのねオペラ歌手の方が住んでるらしくって、
ほう、
でその方呼んでコンサートやるとかね、
おおすごい、
あとはね近藤さん、まあ、近藤さん皆さん大丈夫ですか、近藤さんすごい方なんですからね、
うんうん、
世界的に活躍されてる日本画家でいらっしゃって、
はい、いいいい、
ロシア特にサンクトペテルブルクなんかではねワークショップを開かれてたりね、
うん、
あそうこの間はあの近藤さんのドキュメンタリー映画がロシアで賞を取ってましたからねそんな方にね、うん、気軽にね話を聞きに行ってね、もうえらい収録内外でいろんなこと僕言ってますからね、いやボロやですねとかねボロボロじゃないですかとかねそんなことを平気で言ってますからね、でもニコニコニコニコして聞いてくださってね、で近藤さんロシアとも怒りが深いので、
はい、
ロシアの夕べっていうイベントもやるんですって、
お
で何やるんですかって聞いてみたらば、
はい、
何やかんやウォッカとかジュースを飲みながら気楽に語り合いますと、
はい、
はい、とりあえずロシアっぽい感じでウォッカとかを飲みながらいろんなことを語り合います、見て見てって言ってましたから、
う
でそういうのはですね決まり次第、
はい、
芸術資源館のホームページに日程アップされるそうなので、
はい、
芸術資源館のねホームページサイトのじゃあ URL は、まあ、芸術資源館で調べていただければ、検索していただければ出ると、うん、出てくるとは思うんですけども、
うんうんうん、
iTunes とかそんないプロジェクトのホームページの方にはリンクを貼っておきましょうかね、
はい、
各番組エピソードの方に、ね、そこにもリンクを貼っておきますのでぜひともご覧いただいて、
はい、うん、
でね本当にね本編インタビューで申し上げてましたけども、
はい、
皆さん行ってみて、
うん、
行ってみて手伝ってみて
、うん、
いやこんな経験ねできることないですよ、
ないですね、
完成したら完成したでね面白いと思うの、
うんうんうん、
だってその芸術家がここで作ってたんだっていう場所、
はいはい、
で本編の、ね、インタビュー出てこないと思うんですけども、イーゼルとかね、
うん、
それからパレット、
うん、
パレットってほらなんかねパリジェンヌがね、なんですぐそういうやつなんだろうか。パリジェンヌがね、
うん、
ベレー帽当然被ってますよ。
はいはいはい、
セーヌ川のほとりかなんかでね、イーゼルを立ててね、
うん、
こう、パレットに親指をクッと入れてね、で、ちょんちょんってやって、描いてるイメージあるでしょ、
はい
はい、
ありますね。
ね、中本達也さんのパレットは違うのよ。
え？
ね、1メートル四方ぐらいあってね、
大きい。え？
厚さがね、5、6センチある板なの。木のこれどうやって使ってたのっていうような、そういうのにね絵の具を溶いてね使ってるわけですよ。でまさしくこの場所でこういうのを使って帰ったんだっていうね、そんなのも味わえますから、完成すればねそういうのがまあ味わえますし見られますし、でもね完成前だったらそれをねその芸術資源館を作り上げることができるわけですよ。
はいはいはい。
その体験できるのね、今だけですよ。
そうですね。
ええー。我々の番組にね、よく出てくださっている、シネマチュプ北畑の平塚代表。
はい、
ね、
はい。
で、岩波音響監督にも出ていただきましたけども、以前、岩波音響監督、日本を代表するね、音響監督ですよ。
はい。
ガルパンとかソードアートオンラインとかね。で、あの方にも出ていただいたときに、なんで、こうご自分で配線までやって作っちゃったんですかって聞いてみたらば、
うんう
ん、なんかやり始めたら面白くなっちゃったのっておっしゃってましたから、うん、確かにね、うんうん、そういうのある、
うんうん、
一回興味本位でもいいからね行ってみるとね面白いと思うの、
はい、
でぜひともです、あ、行ってくださった方は、
はい、
やってきましたって言って存在雑貨店にメールくださいよ。
いいですね。
今こんな状況ですって言って、
うん、
ね、そうしたらばまた番組でも紹介できますし、
はい、
ね、じゃあそういうメールアドレスなんかを下平さんからお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えてここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常をセキララに綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
近藤幸雄さんはですね、うん、僕は同じく芸術家であって世界的に活動している修復家でもある太田美奈子さんにご紹介いただいたんですけれども、
はい、はいはい、
ね、この方もインタビューさせていただいたことありますが、
うん、
美奈子さんからね、この間行ってきたんですよなんていうふうに僕メール送ったらば、美奈子さんから返信返ってきまして、
うん、
あ、やっぱりこういうことなんだなと思ったんですね。その中の一節をご紹介しますと、
はい、
難しい世の中だけれど近藤さんや仲間たちがああやって芸術の火を絶やさないで次の世代まで伝えようとしていること、その過程で人がつながっていくこと、本当に尊いと思いますっていうね、メッセージもいただいたんですね。
うん、
やっぱね、そういうことなんだろうなと思うんですよ今、
はいはい、
ね、まあコロナウイルス騒ぎっていうのがあって、
うん、
ね、いろいろとギスギスしている時じゃないですか。でもちろんね、はい、生きること、命をつなぐこと、安全に過ごすことっていうのは第一優先されなくちゃいけないとは思うんですけども、
うん、
じゃあだからって言って今もうそういう文化とか芸術とかに時間とかこんなに割いてる暇ないんだよって言ってね、どんどんどんどん排除していっちゃうと、
うん、
もう一回途切れたものとかね、なくなっちゃったものってね、取り戻すの本当に難しいと思うんですよ。
うん、
で文化芸術活動ってね、なんか贅沢みたいに捉える人もいらっしゃるとは思うんですけども、
はいはい、
いやそんなことは全くなくってね、
うんうん、
だって喋ること、こうやって僕たちが喋ってることも、まあ、芸術とまでは言えないけども文化活動の一つだろうとは思ってるし、
うん、
子供がねノートに落書きするんだって文化活動なわけですよ、
はい、
誰かと誰かがつながったりね、もう生きてること自体が文化芸術活動の一つかもしれませんから、
うんうんうん、
だからね、そこと地続きになってることなので、その一部をね乱暴にブチって切ってしまうのはとてもこう悲しいことだしもったいないことだなと思うので、
うん、
それをねつなげる一つのハブとして、でそれに参加するっていう意識ちょっとだけ持っていただいていらしていただければななんてことを思うんですね。
はい、
さあそんな真面目なこともたまには言っているそんな雑貨店ではありますが、
うん、
さあ下平さん、この後おまけがつきます。
はい、
ですね、こちらも下平さんに後ほど一緒にお聞きいただこうと思うんですが、
は
あ、ですね、そんな雑貨店は有料版、その中でもね特別版といって、まあ、1本売り切りのやつをオーディオブック .jp さんから販売しておりますけれども、
はいはい、
そこでね気になる観光って言って、
うんうんうん、
店長はだからね勝手にいろんなとこに行って、はい、勝手に一人で喋って帰ってくるっていう、
勝手に一人で楽しんで帰ってくるって、
ね、そうなんですね。
いいな、
しかも大抵の場合自腹を切ってね。ね、これまでにですね、大山を歩いてきたりね、神奈川県に大山っていう山がありまして、はい、そこをね、勝手に歩いてくるとかね、それからですね、はい、金福ミュージアム、金福明太子ミュージアムですか、ね、
はいはい、
金福の明太子をね買いに行くっていう、
うん、
それからですね、あ、小田原の鈴広かまぼこさんに、
はい、
この時は良かったですよ、ね、広報の酒井さんに連れていただいて、
はい、
半日こうずっとね、もう半日どころが一日ですよ、あれ、
独占でしょ、
独占ですよ、酒井さんを、
広報一人を独占でしょ、
そうですよ、なんていうことをやってまいりましたけれども、それのねプチ版、
はい、
プチ気になる観光、
お、
国立散歩をつけようと思ってます。
散歩？
え、近藤幸雄さんとですね、国立駅、うん、土地勘のない方、和田もそうなんですけども、
はい、
国立ってね、国立って書くんですよ。
はいはいはい。
だからパッと見、国立何々って書いてあると、
うん、
国立ってびっくりするかもしれませんけども、
ああ、はいはいはい。
国立、例えばですね、国立和田酒店とかあった場合には、国立、この酒屋さんは、国立なのっていう一瞬ね、びっくりしますけども、
うんうんうん、
ね、国立です。国分寺市とね、はい、立川市の間にできた市なので、一文字ずつ取って国立なんですよ。
お
そういうね、しかもですね、日本で4番目に小さい市っていうね、そういうところですけども、その国立駅でね、
はい、
近藤さんと待ち合わせして、
うんうん、
でどうします、タクシーで行きますか、それとも歩いて行きますか、で歩いたらどれくらいですかって聞いたら15分くらいですよって言われたので、
うんうんうん、
あ、じゃあプラプラ喋りながら行きましょうかと言って、うん、近藤さんと和田がですね、国立の街をプラプラ歩きながら、
はい、
いやーいいとこですねなんて言ってるっていう、
おお
本当にね、ただの国立散歩その様子をですね、家ですか？どんな、どこにどんな需要があるのか分かりませんけども。
うんうん。
ね、近藤さんね、結構いいお年なんですよ。さすが、日本画家の大家ですからね。
はいはいはい。
もう、おじいちゃんなんですよ。
うん。
で、和田もおっさんじゃないですか。
うん。
ね、おじいちゃんとおっさんがですね、二人で国立、あ、いいですね、なんて言いながら歩いてるっていう。そんな国立散歩をですね、この後お付けしますので、
はい、
もう、興味のある方だけでいいです。ね、興味のある方だけ聞いてください。
はい。
それからですね、さらにその後には、audiobook.jp 限定版。
うん。
こちらはですね、こちらは、なんて言えばいいんだろう。ですね、インタビューに、本編のインタビューに入りきらなかった裏話がいっぱい。
お、
はい、ですね、近藤さんはもちろんいろんな絵をお描きになるんですけども、
はいはい。
自然のね、絵とか動物の絵とかをね、自然の中で生きてる動物たちの絵とかをね、描かれること多いんですよ。
はいはいはい。
どうやって描いてるんだと思います？
え？
だって動物、
どうやって？
野生動物ですよ。まあまあまあまあ、技法としちゃね、写真を撮ってとかってことがあるわけですよ。
うん。うん、うん。
そりゃあね、写真撮ってデッサンするっていうのは昔から使われる方法ですからね。
はいはい。
でもですよ、その、被写体がいてくれないことには、写真も撮れないじゃないですか。
うん、まあそうですね。
どうやって写真撮るんだと。ね、キーワード。
はい。
サバイバル。
え？
山岳部。
え？
こういったキーワードもいいですね。それからですね、芸術家の私生活、近藤さん奥さんに怒られそうっていうね、そういったお話も入ってくるのが、audiobook.jp 限定版になりますので、こちらもですね、はい、ね、ご興味のある方はぜひともですね、登録していただいて、お聞きいただければと思います。それでは、そんな雑貨店無料版の方は、今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、
お待ちしております。話聞いてて、
ええ、
素人ですけどガーデニングぐらいなら手伝えるかなと思ったり
ぜひいらしてください。そうですよ、芸術そのものがよくわからんとかね、絵とか興味ないのよ、でも、うん、ガーデニングだったらできるわよとかね、
うん、
ペンキ塗るの好きよとかね、
はいはい、
釘打つの好きよとかね、そんなんでいいわけですよ。
はいはいはい。
何でもいいのも、草むしりでも、
うんうん、
そこが
そういうことならできそう。
将来こう国たちのみならずね、いろんなところに作りたいっておっしゃってましたから、
うんうん、
そういう芸術のハブ、日本にはこんなのがあるんだぜって言った時に、私あれ作ったのって言っちゃっていいんだもん。
そうですよね。
そうですよ。
そうですよ。
そうですよ。僕言いますよ。
うん。
僕
何を作った？
広報。広報した。
そうですね。広報ですね。確かに。はい。はい。
これ、否定されちゃうと、 僕ら存在意義なくなっちゃう。このオーディオブックとか、ね、いわゆる音声メディアが、ポッドキャストが台頭してきている、
はい。
この時期に、自ら存在意義を失っていく方向に行っちゃうから、乗ってきましょうよ、オーディオブック。
そうですよね。
ポッドキャスト、台頭してきているんだから。
うんうん。
俺がですから、我々は。
はい。
ね、そう、老舗って言っちゃえばいいな。なんならもう番組タイトルに老舗ってつけちゃえばいいんだ
もん。おー、元祖とか。
そうです
よ。老舗対元祖の戦いになったりしません？
あ、全部つけちゃえばいいんだけど。元祖老舗ポッドキャスト。そんなに雑貨店。俺はもう文句ないでしょ。どこからも言われませんよ。元祖老舗ですよ。そんな店ありませんよ。ああ、文句出ないでしょ。元祖対老舗の戦いだって起こりようがないですよ。両方ついちゃってんだ。
全部言ってますね。
まあ、両方からね、怒られる可能性ありますけど。
こんにちは。ご無沙汰してます。お怪我されたそうですが、大丈夫ですか？
もう大丈夫って言いたいんですけど、なかなか治りが悪くて、一時治ったんだけど、なんかまた今、現場作業をしていて、
現場作業、
今行く芸術支援館は DIY で直してるの。
そうなんですか。
日本一貧乏な財団というなんか、はい、フレーズというか。
そうですか、
はい、
でちょっとでもお力ずにできれば、
歩いていく方法と、はいはい、急ぐときはタクシーで行くんですけど、歩くと、はい、近道で15分弱ぐらいで、大学通りを散策してこう曲がると20分ぐらいなんですけど、
じゃあ歩いて行きます。大丈夫、お怪我大丈夫なら。
僕は全然大丈夫です。国立はよくいらっしゃいますか？
いえ、初めてです。
じゃあ大学、せっかくだから大学通り行きますか？
いいですね、
はい、もう少しでイルミネーションもつくんですけど。
そうなんですか。
あそこが今リニューアルした国立駅舎で、今年の春にオープンしたんです。
あ、外から見ると綺麗ですね。
これだったんですけど、その後今の高架式になって、一旦市民がどうしても保存をというんで分解して取ったっていうのを、組み立て直して、駅舎としては今使ってないんですけど、市の、まあ、そういうなんて窓口になっているところですね。
かわいいですね、国立駅の旧駅舎。
はい、はい、なんか市民がなんかすごく意識が高くて、これを取り壊すときに反対運動があったり、屋根の色を塗り直すだけでも色がちょっと違うみたいなことで文句を言われる。かなりこう、皆さんが愛している駅で、
地元愛があるんですね、
はい、でそこが大学通りという、はい、この桜並木の広い通りなんです。
イルミネーションの準備もされてますね、今時期的に、は
い。これから行く芸術資源館の、もともと住んでいた臼井美也子さんという方と、はい、ご主人の中本達也先生、2人とも画家なんですけど、ここに70年近く前に、都心から移られて、その時にはこの一帯ほとんど 2,3 軒の商店があるだけで、雑木林だったんです。
そうなんですか。
でこの行く途中で今一橋大学があるんですけど、それ以外は本当にこの駅のロータリーの周りぐらいしかお店がなくて、こうちょうど昔の軽井沢のような感じなんですけど、ずっと歩いていくと雑木林の中にこうランプの明かりが見えて、あそこにも家ができたねって指差しながらこう通ったという。
それが今ではもうこんな都会に、
はい、当時はガス水道電気まるでなしで、井戸水か雨水、燃料はもう薪か、ちょっと余裕のある人は灯油か何かを使って、発電機も灯油でやってた人もいたらしいですけど、ほとんどの人はランプで生活して、
まるで想像がつかない。
はい、まあ、そのここが今通る道ですけど、はい、
だってここちょっと行ったら多摩丘陵ですもんね。
そうです ね、はい、
山の中ですもん、一歩外れたら。まあおしゃれな通り。
ちょっと今ね、イルミネーションの準備で雑然としてるんですけど、こういう配電盤も全部目隠しがされていて、
は
い、
あ、本当だ、
見えないように。
道路脇にある配電盤が
木の柵で覆われて直接は見えないようになってるんですね。いや素敵。ここが大学通りなんですか。はい、一橋大学に、
はい、今向かっているところです。
まっすぐ行けるんですね、はい、あ本当だ、一橋大学校内って書いてある、はい、じゃあ今は学生さんたちの多い町になってるんですね。
そうですね、ここは一応学園都市で、うん、あの遊興施設がないんです。
あ、本当だ。
八保駅まで行くと、ちょっとあのパチンコ屋さんが1軒あるんですけど、それ以外はこの辺りは全くそういったものはない文教地区なんですね。
そうですね、喫茶店とか多いけど。
喫茶店多いですね、喫茶店となぜか美容院と薬屋さんが多いですね。
そういった遊興施設はお隣の駅に任せて、
はい、
お隣立川ですもんね。
そうですね、立川大きいから何でも、あのね、大きなあのお店がたくさん、ブランドのお店もあって。
立川は僕映画館があるのでよく行くんですよ、
はい、この街灯もね。
あ、本当だ、おしゃれな。
シャンゼリゼ通りのフランスから輸入して同じものなんです。シャンゼリゼのはこれが2つついてるんですけど。
そうなんですか。
国立市がまだお金がないときに頑張って、あのつけた。
歩道の上にある街灯がまさしくこれこそ街灯ですね、
はい、
LED とかではなくシャンゼリゼ通りと同じ街灯なんですか、は
い、フランスからあの購入したらしいです。
素敵。あ、ポールも一本一本飾り付けが違いますね。あの国立駅舎のシルエットだったり桜の花だったり。
あれは最近じゃないかな。あついた、ね、
あ、またつけたんですか、いや、こんな素敵なところがあるなんて知りませんでした。
もう桜並木で有名なので、桜の時期に来るとすごいでしょう。
でもイチョウも植わってるんですね、
はい、
すごく背が高い。あ、もうちょっと早かったら綺麗だったろうな。
そうですね、もともとここはなんか立川と、
はい、
国立、あ、国分寺の間でその頭を取って国立なんですけど、あの西武鉄道がこう所有していて、で、戦争中にこう滑走路になるように、それで幅の広い道路になってるんです。
今それが平和に利用されて、
はい、
素敵な道路になってるんですね。よかったですね、はい、意外とそういう道路って日本多かったりするんですよね。
あの
国道16号線とか、
はいはい、
あの辺もまっすぐで広い道路がありますけども、あれも戦時中は滑走路としても使えるようにとかっていう風になってたと聞きました。この辺はもう一橋大学ですか。
はい、ここがその両方
森ですね。
キャンパスなんですか。はい、すごいですよ、深いですよ。
で
古い、あのこっちには音楽ホールの古いね、あの洋館が建っていたり、普段はこう通り抜けができて斜めに、あの近道があるんですけど、今コロナの騒ぎで、あの市民はちょっとあの入れないように規制されていて、
入校規制中って看板出てますね、
はい、普段はね、あのオープンにして市民が誰でも通れるようにな
ってるんですけど、そうなんですか。
このコロナの問題で入れない。そうですね、
一橋大学前という交差点に来ましたが、これが正門になるんですか。
そうですね。
あ、書いてありますよ、一橋大学と。
古いですよね。
素敵、早くコロナウイルス騒ぎ収まってまたみんなで自由にキャンパス内入れるといいですね。
あと今国立市が進めて現代アートをあのこの中に少しずつ入れ、向こうにもあるんですけど、オブジェがいろいろ点在していて、
歩道横のグリーンスペースにオブジェがいくつも設置されてます。でもこういうのがやっぱり街の中にあると気持ち変わりますね。
そうですね、
何もなく道路ですっていうよりも、ポツンポツンとでもオブジェがあったりすると、
はい、
僕もそんなに経験があるわけじゃないですけど、海外の街行くと、
はい、
街の中にオブジェがポンポンとあったりするじゃないですか。
そうですね、はい、
やっぱりそういうのがあると見てるだけでも全然解釈とかできなくても、
よく写真とか濡れてもいいの展覧会を、海外ではこう公園とかね、こういう路地にあのワイヤーを張ってこう大きなあのスクリーンで展示してるんですけど、今芸術資源館も近い将来にあの野外展示スペースを作って、あの庭の部分にそういう外であの庭からガーデンで鑑賞できるような、あの展示壁を今計画中で、
それを DIY で Do it yourself でやってる。
ここまではいつだっけ、9月からスタートして、今そうですね、10、11、12、3ヶ月弱ですね、2ヶ月半くらいを、あの自分たちで工事をして、ネットで呼びかけて参加してくれる人にも来てもらって、で、あの地元の塗装屋さんが協力してくれて足場を組んで、塗料を全部提供してくれて、道具も、
あ、そうなんですか。
毎回集まるとそこの会長さんが講習をしてくれて、どうやって塗るか、
こうやってやるっていう、
なかなか
それは体験としても面白いですね。
はい、そうなんです。家をね、丸ごと塗るってあまり体験がないんで、
ないですよ。
もういろんな方がいらっしゃって、あの太田美奈子さん の友達なんかも、オートバイで遠くから来て、高いところを、いや、飛び職人さんかなって女の人なんですけど、そうじゃなくてシステムエンジニアリングとか言われて、そういう人たちがまあ気分が変わるから、なんかあの喜んでこう協力してくれたって。
国立市周辺にお住まい、お住まいの方はぜひいらしていただいて、はい、
まだこれからも今やっと外側と屋根が終わって、これから安全対策をいろいろやっていくんです。あのガラスの飛散防止フィルムとか、
あ、なるほど、
あとバリアフリーの工事を、それも仲間内でやるんですけど、
でもそういうのに参加できたら自分のこう美術館というか資料館というか、
そうですね、
参加意識
がね、高まっていいと思うんですけど、
熊本城だかどこだかはお城の修復するのにこう一口城主っていう仕組みがあるらしくって、1万円とかって払うとこうその一口分自分は城主だよって名乗れるっていう、そういうプレートとかが入るのかな、名前がちょっと入ったり、そういうのって本当に自分が参加してるっていう感じがしますよね。ここはもう自分が自ら手からそれをやるわけですから、オラが資料館だ、資源館だとできるじゃないですか。
本当にそうです。次ぐらいを曲がるのかな、
はい、いや本当にまっすぐですね、道、
はい、なんか道路だけどちょっと公園のようなね、
そうですね、
感じで、今ちょうど枯葉の季節でこう散乱してますけど、すごくいつも綺麗にね、あのシルバーセンターの人たちが、まあ、国立市が管理して綺麗にしてくれてるんですけど、
そう、歩道と車道の間に植え込みがあって車が見えないんですよね。本当に公園みたいです。鳥の声も聞こえてますよ、すごく。
桜の木がすごく大きいんですよ。もうここ今、
はい、
多分こっちでいいんですね。それでこれから曲がったといってもこの道まっすぐなんですけど、
はい、あっちですか、
はい、
本当に住宅街の中なんですね。
はい、目印がないのが今一生懸命、それも手作りで看板作ってますけど、もう来年にはあのタペストリーっていう、 こう旗みたいなのも、
はい、
あの建物の上の方に掲げて分かりやすく、今は何にも目印がなくて、ちょっと来る人は大変なんですけど、
今 まだオープン前なんですよね。
はい、もう今月から仮オープンで、はい、金土日と何かしようという予定なんですけど、今度の金曜日はガーデニングを近所の人が来てやってくれるのかな。今も電気屋さんが工事をしてるんですけど、それも、まあ、そういう専門職のは専門なんですけど、それも全部ボランティアで仕事の合間に来てくれて、夜来たり、仕事が終わってから駆けつけて配線工事をやったり、さすがに電気工事は僕たちがやるとね、資格がないし危ないのでやってもらってるんですけど、全部、ボランティアで。
へえ。なんか作るって面白いですよね。
そうですね、だんだんできていくのと、元がボロボロだったんで
そんなにひどかったんです。
そのペンキ屋さん協力してくれる、川島さんが見に来られて、その方はもう60年近く、その塗装業をやられてる方なんですけど、はい、初めて見たってあまりにもボロボロで
もうここまでのものはと、
そう言われました。キリがなくもう、ペンキも吸い込んでいっちゃうし、板もボロボロになっているのを、こうなんとかまあ、どうしても取り替えなきゃいけないところを張り替えたんですけど、それもやっぱりリフォーム屋さん、近所のリフォーム屋さんで、子供の頃に通ってた方が急に乗り出して、その方も2代で、その方の息子さんとうちの娘が一緒にお絵描き教室に行ったんです。そのお絵描き教室はやっぱり70年近くやってるんで、親子3代とか、
親子3代
20代から80代半ばぐらいまで、はい、いらっしゃるんです。その卒業生というか習ってた人
が。あ、その先生に。
はい。
へえ。いや、本当に静かなところにありますね。
そうですね。うちもその近所、それこそ国分寺外線の上の方なんですけど、はい、建物から5分くらいのところなんですけど、ハクビシンも出ますし。
ハクビシン出るんですか。はい、
で、ベランダで餌付けしてるんで、結構な数の鳥が、今日も普段来るのはシジュウカラとかオナガとか、まあ、キジバトが多いんですけど、あと何だ。バカゲインコって最近まあ、輸入種なんですけど、なんか逃げた鳥が繁殖して50センチぐらいあるんですよ。
50センチ真緑もあるんですか。
それがね、群れで来たりするんです。
群れで来るんですか。
ちょっと怖い、
ちょっとしたホラーですね。
うちの国なんか10羽ぐらい止まってると、もうちょっとねドキッとしますよね。大きくて
ちょっと毛色の違うヒッチコックの鳥みたいになってます。
そうですね。ハクビシンもね、なんか外来種なんだけど、
そうですね、
よくうちのあたりはね、結構皆さんハクビシンが見たってなんかあると言いますね。フリーマーケットみたいなんかやってますね。
ご自由にお取りください
ね。はい、そうですね。
目印さえあれば極めて分かりやすいです。
そうですね。
道一回折れるだけですから。
そうです。近道の場合はその東、朝日通り商店街かな。
はい、
それをこのずっと来るんですけど、斜めにこう放射線上に国立駅を中心に道路ができているので、その一つを通ってくるともうちょっと斜めで近いんですけど、今大学通りを散策してきたので。
おしゃべりしながら散策してくるにはちょうどいい感じですね。
そうですね、
歩きやすいし
天気が良くて、もうちょっと前後いろいろ狭い道に入ると、お店がかなりあるんですよ、なんかこうこじんまりとした、自分たちで経営している小さな、あの、まあ、いろんな食べ物、あのケーキ屋さんやパン屋さんや多いんですね、手作りパンで美味しいですよ。
あ、そうなんですか。
激戦区で手作りパンとケーキとたくさんあって、小さな喫茶店や小物を作ってるお店何個もたくさんあって、ここが今この上に信号が、までが朝日通りっていう交差点上に伸びていて、そこから真南にこれが三省通りって小学校があるんですけど、そこへ向かっている通りなんです。こっちの道で行けばもうちょっと、あの距離的には早く近くなるんですけど、
大学キャンパスを仕切るやつですね。
はい、車で迎えに来ようかなって途中まで思ってたんですけど、駐車場あるんですけど、あの狭くて、軽は割とスッと入れるんですけど、大きい車は入りにくくて、あの方は入れたことがいつも路上駐車してて今日は車は家に置いてきたんですけど、でも一トン車も二トン車かな、一トン車が入るぐらいだから、ギリギリ上手い人なら普通車なら中入れるんですけど、そこの今グレーの建物が、あれがなんか美術館のように見えるんですけど、あれは
よそ
のお家で、その裏にあるこれから
ぱっと見美術館っぽい素敵なお家がありますけども、
看板を建てようとしたら間違えられるから困るって言われた。
そうですね、外壁もコンクリートとガラスで、曇りガラスで、非常に美術館っぽいですよ。
ここにね、看板をね、仮の看板を建てたんだけど、今も
あ、痕跡がありますね。
後でここに作るんですけど、今制作中のが、でこっちが僕たちの芸術支援
こちら、到着いたしました。
こっちが玄関の、ちょっと庭の方見てもらってから、今芸術中の今電気屋さんの車が
ありますね。
ここがあの全容です。
へ、
あのこじんまりとしたアトリエと書斎があるんですけど、
確かに美術館っていう感じではないですね。
はい、あのただの小屋のようにも見えなくもないんですけど
でもウッドデッキがあるじゃないですか。
これはつい最近作ったんです。
へ、はい、じゃあ早速中でお話伺ってもいいですか。はい、じゃあお願いします。